はですね、第2回三党政治というのを始めるんですね。第1回三党政治というのは、カエサルとポンペイウスと、またクラッススという3人の人物によって行われたんですけども、紀元前43年にボローニャにおいて、オクタビアヌスとアントニウスとレピドゥスによる国家再建3人委員会というのを作って、これはカエサルを暗殺した人々を粛清するという、この元老院側の排除に乗り出したということなんですね。で、このようにして、この3人を中心にして、このカエサルを暗殺した人々を、まあ、復讐すると、粛清するという名目で、争いが、内乱がまた始まるようになりました。で、この元老院側っていうのは、ギリシャで兵を集めていた、マルクス・ブルタスとカシウスを残すのみになっていったんですね。で、また BC42 年には、カエサルはですね、神格化されるようになったんです。つまり、この日本人とちょっと感覚が似てるかもしれないんですけど、神のようになったと。神になったと。神君ユリウスになったと。で、これでつまり、オクタビアヌスが神の子になったということですね。カエサルが神として認められるようになり、その養子ですからね、オクタビアヌスは神の子と呼ばれるようになると。一方、アントニウスはオクタビアヌスの影響を恐れてカエサルの神格化に反対したが、このためにローマ市民やカエサルの退役兵からの支持を失うことになったというふうに言われています。で、最終的にはこのフィリピの戦いというところで、いわゆるブルータスとかカシウスという元老院側の人々とアントニウスとオクタビアヌスの連合軍が戦って、まあ、ついにはアウグストゥスらが勝利しました。この時はアントニウスとこのオクタビアヌスは共に協力して戦ってたんですね。それで元老院側を粛清し、敗れたカシウスとブルータスの2人は最終的に自害するようになったと。この彼らがカエサルを暗殺した中心人物なんですけども、彼らは自害して終わるようになったということでした。で、また次にですね、このオクタビアヌスは第2の腹心と言われるマエケナスとも出会うようになりました。ごめんなさい、マエケナスですね。で、オクタビアヌスがアウグリッパが右腕であるならば、こうマエケナスは左腕というような人物ですね。軍需のアグリッパに対してマエケナスは外交交渉、まあ、いわゆる外務大臣みたいな感じですね。アグリッパがその、ね、国防大臣であるならば、マエケナスは外務大臣だと。そしてその役割を十分に果たすために、自分の出世コースと言われているフルススホノルムと言われるものを犠牲にしてまでも、オクタビアヌスの使節顧問のようになって彼に仕えたと。内乱終結後は文化振興に従事して、このメセナと言われる文化振興の語源になった人物でも、ありました。はい。まあ、このような形でですね、このローマ世界っていうのは、この黄緑色のこのギリシャに至る領域がこのアントニウスが支配し、この西ヨーロッパなどの紫の部分はオクタビアヌスが支配し、また三党政治の一角を担っていたマルクス・レピドゥスと言われる人々は北アフリカ、そしてこのシチリア島ら辺をポンペイウスの次男であったセクトゥス・ポンペイウスという人物が、まあ、支配している状況だったんですね。まあ、こんな中で三党政治が成立し、中央の元老院派が根絶やしになった後も、地方では元老院派が残っていたんです。それがこのポンペイウスの次男であるセクトゥス・ポンペイウスですね。BC 36年にナウロクス沖の海戦でセクトゥス・ポンペイウスはアグリッパが率いるオクタビアヌスの軍に敗北し、また、35年にアントニウスさんの手の者に捕まり処刑されるようになりました。はい。そしてまたこの三党政治を担っていたこのレピドゥスという人物がですね、シチリアを占拠したオクタビアヌスとレピドゥスはポンペイウスの討伐した後に、オクタビアヌスを追い出してシチリアを独占するつもりでいたんですけども、それがバレてしまうんですね。で、逆にこのオクタビアヌスではなくてレピドゥスが失脚して、オクタビアヌスに降伏して、これによって三党政治の一回が崩壊しました。まあ、このようにして、レピドゥスが失脚したことで、東のアントニウスと西のオクタビアヌスと言われる二人の人物の間で、このローマ世界のですね、覇権を争うために対立するようになります。カエサルが暗殺された時、若干18歳であった無名の青年がローマの半分を支配する、